はようございます。ただいまの時間14時5分おはようございますの時間じゃないですね。まあでも一応ねプロダクションにいた頃は挨拶といえばおはようございますで、帰りの挨拶といえばお疲れ様でしたなんですよ。これね、慣れるまで結構大変でしたね。なんか慣れてしまえば、普通の生活でもおはようございますばっかり言っちゃうようになるんですよ。お疲れ様でしたも普通に言っちゃうし。まあお疲れ様でしたは割と今ってみんな普通に使いますよね。さすがに、昼間、おはようございますは使わないかな。普通に生活してるとね。まあ、それは、まあ、芸能界っていうところにいた時の常識ではあるんですけど、高校がね、まあ、ちょっと挨拶が変わってる、そういうところだったんですよ。時々使ってる人はいますけど、自分の母校はね、ごきげんようがすべての挨拶だったんですよ。ごきげんようって、朝の挨拶にも使うし、出会った時にも使うし、さよならの時にも言えてない、さよならの時にもごきげんようを使うんです。で、自分の母校はね、まあ、まず入学して一番最初に挨拶を教わるんですけど、ごきげんようで全て言うようにという教わるんですよ。もちろんだから朝先生に会ったら挨拶ごきげんよう、先輩に会ってもごきげんようって言うんです。でね、普通の学校って先生が教室に入ってきたら、起立、気をつけ、礼って言いますよね。確か。僕はですね、先生が教室に入ってきたっていう時点でもう全員座ってるんですよね。で、全員座ってるところから一斉に立ち上がって、気をつけの体勢をとります。で、そこで先生が教壇に立って、生徒たちを見渡してから、ごきげんようって挨拶するんです。そうしたら、生徒が全員ごきげんようって言って、すって、頭を上げたら、すって座るんですよ。で、授業の終わりもね、同じように、じゃあ終わりますって言ったら、先生が終わりますって言ったら、スッてみんな、音を立てずに立ち上がって、先生がごきげんようって言ったら、生徒もごきげんようって言って終わり。これが授業だけじゃなくて、朝のホームルームも、帰りのホームルームも同じでした。朝礼も一緒ですね。校長先生のお話の時もごきげんようでしたね。スタイフでもね、花ちゃんとかごきげんようって挨拶して入ってきてくれるので、ぜひ、どんな時もごきげんようを使ってみてほしいなって思います。さよならの挨拶も全部ごきげんようでいいと思います。まあ、挨拶が、ごきげんような学校だったんですけど、それ以外にもちょっと変わってて。クラス名が、中等部が、桃と桜幼稚園みたいですけど、桃と桜。で、高等部が、なんだっけな、松、竹、梅、蘭、菊、桐、カツラ、 青い萩で音楽家の音あったんですよ。全部それ花の名前で、一文字で表せる、一文字で書ける花の名前、植物の名前です。で、自分はね、ずっと蘭組だったんですよ。蘭。一蘭、二蘭、三蘭。で、全部これ漢字で書くので、テストの時も一年蘭組って書くんですよ。だから、花の名前ちゃんと結構早いうちから漢字で書けました。蘭書けますか？難しくないですけどね。で、松茸梅蘭菊切り、あのね、松茸梅のクラスの子たちは、クラス名すごい嫌がってました。松竹梅って呼ばれてたので、めちゃくちゃ嫌がってましたね。そこの学校は、校則がとにかく厳しいことでも有名で、そのね、厳しい校則に耐えられない人は、バンバン辞めていきましたね。一年で相当減ってましたもん。一クラス分どこじゃないんじゃないかな。すごい減ってました。だから、高校一年の時ってものすごい人数取るけど、高2に上がる時点で、ぎゅうぎゅうだったクラスが、すごい、すくんですよ。なんでこんなに、クラス数は変わってないのに、なんでこんなにこう、机のスペースが楽になったんだろうと思ったら、たくさん辞めてたからなんですね。で、どんなことに厳しかったかというと、まあ、私立の学校なんてどこも厳しいとは思うんですけど、茶髪は禁止、パーマも禁止って、まあまあ当たり前かなって思うんですけど、まあ自分はもともと赤毛で、それと猫毛のテンパ、くせ毛なので、入学の時にね、赤毛届と、くせ毛届っていうのをして、生徒手帳のところにね、その届け出をして、親の印鑑と、それから学校の印鑑をもらってる状態でした。ね。それがないとね、パーマをかけただろうっていう疑いをかけられて、結構呼び出しされている友達とかいましたね。学生カバンも、校章入りのものじゃなく、ないといけなくて、で、学生カバンだけで入りきらなかったら、サブバッグっていうのもあったんですよ。それも校章が入ってるもの。それ以外の荷物を持ってはいけなくて、ちょっと、いろいろね、え？って思うことがありましたね。あとはね、そうそうそう、髪の毛は、まあ、ショートカットはいいんですけど、髪の毛を伸ばしてって、セーラー服の襟に髪がついたら、二つに結ばなきゃいけないんですよ。でね、その二つに結んだ状態で、三つ編みが三つできたら、その三つ編みをしなきゃいけないんですよ。っていう不思議なね。校則がありました。まあ、自分は常に短かったので、もうね、少年のように短かったので、結んだことはなかったんです。あとはね、あれだ、まあ、セーラー服だったので、一応ね、身を守るためとして、セーラー服の下に必ず、白のシャツを、インナーを着なければいけない、という風になっていました。まあね、狙われるんですよ、セーラー服って。電車で通学していたので、もうね、ほんと痴漢が、たくさんいましたね。 今はね、制服も割と最近変わったのかな。セーラー服じゃなくなったので。まあまあちょっと、寂しいですけど、その方が安全なのかもしれない。そう、何年か前にね、制服が変わる前にね、鎌倉の方に家族と遊びに行った時にね、遊びに行ったっていうか、まあ史跡巡りに行った時にね、途中の駅で乗ってくるんですよね。母校の生徒が。そしたらね、うちのパートナー君が言ったのがね、昭和の学校みたいな。ボソって言ったからね。まあなかなか近年まで貴重なそういう学校でした。今どうなってるんだろうね。そこまで厳しくはないのかな。ね。なんか息子が行ってた学校も私立だったけど、そこまで厳しくはなかったけな、分かったけな、なかったかな。まあなんかね、そんなに弾けてる子もいなかったかなっていうイメージですね。なんかすごい髪の毛の色がとかね、そういう子は見かけなかったかな。まあ吹奏楽部自体がね、茶髪とか禁止だったので、息子は未だに一回も染めたことはないですね。さあ今日と明日はね、アイコのライブがあるんです。なのでちょっとこれから支度してアイコに会いに行ってきますわ。いやー、ちょっと土日潰れちゃうなー。ライブは楽しいんだけど、いろいろやりたいんだけど、土日が潰れる。まあちょっと隙間見ていろいろ片付けていこうと思います。それからだね、人が多いとこに行くから感染防止もしっかりしていかなくちゃね。皆さんも気をつけてお過ごしください。では今日も一日いい日になりますように。いってらっしゃい。行ってきまーす。